ローマの15章1節から7節をお開きください。今日は子どもの日です。教会の子どもたちが主の守りの中ですくすくと成長するように私たちが続けて祈っていきたいですね。先日95歳になる母のところに孫たちを連れて行きました。で、母はひ孫たちの顔を見てとても喜んでいました。で、帰りの車で3歳になるマリキが突然賛美を歌い始めるんですね。子供賛美でハレルハレルハレルハレルヤ、主を褒めよって言うと、主を褒めよって言った後にハレルヤになるんです。そのハレルヤの部分をなんと2歳のマリキじゃなくてルアンがハレルヤって言うんですね。もうびっくりしたんですけれども、光にいつもそうなのって言うと、いや初めて聞いたって、みんな驚いたわけですけど、そのまま2人で賛美をずっとし続けて喜んだわけですけど、まあでも家に着くといつものようにおもちゃの奪い合いが始まるんですね。まあそれで争い始めるわけなんですけれども、まあどこの親も子どもたちの成長を楽しむと同時に、この子育ての大変さっていうか悩みは尽きることがありません。さて、ローマの教会でも実を言うとおもちゃではなくして、こう食べ物のことで言い争いがあったわけですよね。で、肉を食べる信仰の強い人は肉を食べない弱い人たちの意見を裁いて、そして見下していました。一方、肉を食べない人も食べる人たちを裁いていました。それでパウロは教会の一致について前回の14章で教えたわけですね。それは互いに愛し合うこと、互いに受け入れ合うことでした。実を言うとイエス様の弟子たちも最後の最後まで彼らは言い争ってたんですよね。で、最後の晩餐の席で何をしてたかっていうと、彼らは誰が一番偉いかと、そのように言い争っていたと聖書は書いてあるんです。で、その時にイエス様はすっと立ち上がって、で、手ぬぐいを腰にまとい、弟子たちの足を一人一人洗い始めるんです。そしてこう大切な教えをなさいました。ヨハネの13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。聖書の教えは何でしょうか。それは愛するということ。誠の神を愛し、そして互いに愛し合うことです。その基準はイエス様が愛してくださったように愛するということなんですね。イエス様はご自分の命を捨てるほど愛してくださいました。その愛を私たちも聖霊によってイエス様を信じた時の内側にいただいているわけで、でもそれは自然にそうなっていくわけではありません。私たちが実行していく時にその愛が成長していきます。一方で、もし互いに裁き合うなら、交わりを、教会の交わりを壊してしまうわけです。誰が喜ぶんですか。敵である悪魔が喜ぶわけです。しかしイエス様が教えたように、私たちが互いに愛し合うなら教会は立て上げられていきます。神の栄光になります。どのように私たちは互いの関係を築き上げたらよいのでしょうか。パウロは今日のところで教えています。そのことを一緒に見ていきます。15章の1節を見てください。私たちの力ある者たちは、力のない者たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人、霊的な成長のため、益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。ここでパウロが言う力のある者たちとは、聖書のことをよく理解し、 信仰の強い人たちのことです。彼らは神の言葉を理解しましたので、キリストにあって自由にされたことが分かりました。食べ物は神によって作られた良いもので、感謝して食べるならば何でも食べて良い、そのことを彼らは理解し、肉も喜んで食べたわけですよね。パウロはここで私たちと言って、彼もその中に含んで言ってます。一方、力のない人たちとは、聖書をまだよく理解していませんでした。信仰が弱い人たちでした。彼らはキリストにあって自由にされたのに、食べ物に関してまだその自由をいただいてなかったわけです。特にユダヤ人のクリスチャンたちがそうでした。彼らは救われてはいたんですよ。でも過去の慣習があったわけですね。食物の規定で彼らちっちゃい頃は生きてきたわけで、でそれを急にやめることができない。でそのまま彼らは生きていったわけで、そのことに関して自由になっていませんでした。パウロはここで、力のある者たちは何て言ってますか。力のない人たちの弱さを担うべきで、そう言ってますね。担うとはこれ、荷物を肩に担ぐような時に使いますよね。あるいは荷物を運ぶ時に使う表現です。で、強い人たちは、弱い人たちが自由にされたことを理解するまで、彼らの荷物を背負ってあげる必要がある。運んであげる必要があるわけです。で、自分は自由だから、何でもしていいんだから、だから肉を食べて彼らは自分を喜ばせていたわけですが、いやいや、そうじゃないですよって。私も含めてそうですけど、強い人たちはどうすべきなのか、そんなことをしちゃうと、弱い人たちがどうするんですか、つまずいてしまうわけですよね。だからそういうことをしてはいけない。だから、パウロはここで自分を喜ばせるべきではありません。もしあなたが本当に聖書を知っているのであれば、神の言葉を理解しているのであれば、強い人は、本当に強い人はそれをすべきではありません。本当に信仰がある人は、信仰の強い人は、まだ理解していない人とはそうすべきではありませんと言っているわけです。じゃあどうすべきですか。なんて言ってます。2節でこう言ってますね。私たち一人一人、霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。自分を喜ばせるべきではなく、何ですか。隣人って誰ですか。あなたの隣見てください。その人があなたの隣人です。あなた以外の、ニコッと笑ってくださいねあなた以外のすべての人なんです。あなた以外のすべての人を、他の人を喜ばすべきです、と言ってます。パウロがここで喜ばすべきっていうのは、ご機嫌取りをすることではありません。お世辞、おべっかいを使うことではありません。人から気に入られようとすることではありません。関心を得ることではありません。それは自分の益のためにしていることなんですよ。自分の利益のために、自分を人々からこの気に入られようとして人気取りをしているだけであって、自分に引き寄せているわけだ。そういうことを言ってるわけではない。それは神に喜ばれないことなんです。隣人を喜ばせるとは、自分の益のためではなく、誰の益ですか。ここでパウロは、他の人の霊的な成長のためという表現を使っています。霊的な成長とは、これは建物を建て上げる時のイメージをしてください。建物は壊すものではなくて、建て上げていくものなんですね。相手を立て上げるためにしてください、何をするにも。そしてそのためにどうするんですか。他の人の益となることをするということ。自分の益ではなくして、あなたの隣の人の益となることをする。話すことにおいても、行うことにおいても、生活のすべてにおいて、自分のため自分のため自分のためではなくして、その人のため、その人のため、 あの人のため、そういう生き方をする。パウロはそのことを第一コリントの10章を開いてください。第一コリントの10章のこの後の手紙です。23節24節で彼はこう言ってます。すべてのことが許されている、そうですね、と言いますが、許されてるんです。私たち自由なんです。しかしすべてのことが、何て言ってますか、益になるわけではありません。許されてるんですけど、すべてが益になるんじゃないよと。そしてこう言ってますね。すべてのことが許されている、その通りですね、と言いますが、しかし、すべてのことが人を、何て言ってますか、育てるとは限りませんということ。誰でも自分の利益を求めず、何をするんですか、他の人の利益を求めなさいと。私たちいつも自分自分自分なんです。生まれながらの性質ですね。自分の利益なんです。いやいや、そうじゃないですよ。本当に信仰を持ち、信仰が強いと思い、神の言葉を理解した人は、他の人の利益を考えるという。同じことをパウロはピリピの2章、ここも開いてください。さらに後ろの方行きます。ピリピの2章の3節から5節でこう言ってます。何事も、何事もです、利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いにです、自分を自分より、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。互いに人を自分より優れたものと思う、相手を尊敬する思いです。そのためには自分が低くならなければなりませんね。へり下って、そのように相手を尊敬しなさい。それぞれ自分のことだけでなく、ここでも出ましたね、自分のことだけでなく、誰のこと、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。私たちは皆、生まれながら自己中心です。自分の利益を考える、利己的です。これみんなそうです。そのような性質で生まれるわけです。わがままですよね。孫たち見ててよく思いますけど、でもうちの子供たちもそうだったな、で自分もそうだったなって分かるわけです。みんなそうですよ、結局は。しかし、しかし私たちはキリストを信じて新しく生まれたわけです。霊的に、肉体は一緒ですけど、内側から私たちは新しく生まれて、キリストの性質に、神の性質に、私たちは内側から変えられ続けるわけですよね。今までは自分のことだけでした。自分の利益だけでした。しかし新しく生まれたものの考え方は、生き方は、行動は、自分ではなくして他の人のことも考えて行動するように変えられます。模範は誰ですか？イエス・キリストがその模範なんです。3節見てください。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。私たちの模範はイエス・キリストです。模範が良いとそのように変えられていくんです。ちっちゃい頃私は書道を習ってました、学校で。で、いつも先生がこれをなぞって書きなさい、それを見て書きなさい。で、それで最初はヘナチョコの文字だったんですが、だんだんその、真似ていくと、そのように近づいていくわけです。同じように私たちも、以前は自分勝手にあれヘナチョコに生きてたわけですけど、いろいろと歪んで。でも模範が分かったわけです。最高の模範、それはイエス様なんです。キリストを真似ていく、キリストに習って、キリストが歩まれたように歩んでいく、これがクリスチャンなんです。クリスチャンとはキリストに習うもの、 ちっちゃなキリストのようなものです。キリストを成熟した方として私たちはその方に習って生きていく。じゃあキリストはどのように来たんですか。パウロここでこう言ってますね。自分を喜ばせることはなさいませんでした。イエス様は誰を喜ばせたんですか。いつも父なる神を喜ばせたわけです。いつも神の御心を行われました。ヨハネの4章の34節でイエス様はこう言われました。私の食べ物とは、食べ物は私たちを満足させるわけで、イエス様を満足させたのは私を使わされた方、誰ですか。神です。その神の御心を行い、その技を成し遂げることですと言われました。同じヨハネの6章の38節では、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の、なんて書いてありますか、御心を行うためですとあります。さらに同じヨハネの8章の29節では、私はその方が喜ばれることをいつも行うからですと言われました。イエス様が天から来られたのは父の御心を行うためだったんです。そして父が喜ぶことをイエス様は行うために来られました。で、ゲッセマネの園の祈りを覚えてますね。ルカの22章の42節ですが、イエス様はこう祈られました。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますようにと祈られているんです。神の御心がなりますように。神の御心は何ですか？キリストが十字架につけられることです。苦難を受けることです。何のため？あなたの私の罪のためでした。私たちが永遠の命を受けるためでした。そのためにキリストは天から下って来られて、苦難、苦しみをお受けになったんです。そのことをパウロはここで旧約聖書の詩編の69編の9節を引用して説明しています。もしキリストがご自分を喜ばせたいならば、決して天にある栄光の座から降りてこなかったわけです。そうですよね。もしご自分を喜ばせたかったら、降りてきて苦難、十字架を受けることはなかったわけですよ。しかしキリストはご自分を喜ばせることをなさいませんでした。神の御心、神を喜ばせるために来られたわけ。神の御心は十字架にかかることでした。それによって私たちの罪が許され、分かった人は信じて、信じたらどうなるんですか。皆さん嬉しいですよね。罪が許された、永遠の命に希望が与えられて、救いの喜びがあるわけです。ですからイエス様が苦しまれたのは、神を喜ばせると同時にあなたが私が喜ぶためにイエス様は苦しまれたということなんです。ご自分を喜ばせるのではなくして、他の人を喜ばせるためにイエス様は来られたんです。同じようにパウロはキリストを模範にして、私たちも生まれながらの自分はいつも自分のこと、自分を喜ばせることであったわけですが、もうそうではない。キリストを信じたのであれば、その方が模範であるならば、自分のことではなく、あなたの隣人を喜ばせるために生きるべきです、と言ってるわけです。4節見てください。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。かつて書かれたものとは旧約聖書のことです。旧約聖書が書かれたのはすべて、部分ではありません、すべて 創世記のあの一章の一節からマラキの最後まで39巻すべて私たちを教えるために書かれたものなんです。何を教えるんでしょうか。神の言葉があなたに忍耐を与えることです。神の言葉があなたに励ましを与えることを教えているんです。そしてその忍耐と励ましによってあなたが希望を持ち続けるために聖書は書かれているんです。例えばたくさんありますけど、旧約聖書を代表する人物誰ですか？イスラエルの始祖アブラハムですね。最初の人アダムが罪を犯したときに神はすぐに救い主を使わす約束を創世記の3章でなさいます。それ女の子孫から救い主を使わす約束でした。そして創世記の12章を見ると一人の人物が選ばれるんです。その人物を通して神はこの世界にすべての人を救う救い主を使わす約束、それが神のご計画でした。そのために選ばれたのがアブラハムなんです。しかしアブラハムは子供がいませんでした。子供がいなければ子孫がいないわけで救い主来ないですね。でも神は最初に言葉を与えるんです。それは彼が75歳でした。もう人間的に見れば子供を産むその年齢を超えて希望がもう消えそうな時でした。しかし神はその希望のない時にあなたに子孫を与えます、そのように約束の言葉をお与えになるわけです。アブラハムは神の言葉によって希望を持ったんです。神の言葉によって彼は希望が与えられました。しかしどうでした？待てど暮らせど、その子供は生まれてこないわけですよ。それで彼はどうするんですか？いいアイデアだ、こうしよう。彼は自分のやり方でやり始めるわけです。そしてそれは当時の人たちが普通にやってることでした。女奴隷を通して生まれた子も自分の子として認められるわけです。そうだ、あのエジプトの女奴隷のハガルを通して神の約束を私たちが実現させようではないか、そのように妻のサラと考えてそれを彼は実行するわけです。で子供が生まれました。一瞬マイルなんです。彼はその子をとても愛しました。神の約束が実現した。でもそれは人間のやり方で人間の肉だったんです。私が頑張って神の栄光を表します。人はそのように考えちゃいますけど、神は誰にも栄光をお与えになりません。そのイシュマエルは彼にとって悩みになってくるわけです。争いの種になりました。問題が絶えることはありませんでした。今でもその問題がずっと続いています。それでアブラハムは再び神の言葉に約束の言葉に彼は信頼します。で神も御言葉によって彼を励ますんです。忍耐をお与えになりました。そしてついに約束の子イサクが生まれました。約束から25年後なんです。およそ100歳の時に、人間的には全く75でも不可能だったんですけど、もう完全に無理な時に、妻のサラはもう90歳で全く不可能な時に神がそのことをなしてくださいました。 そしてアブラハムの子孫から2000年後に救い主が誕生し、神の約束が成就したんです。このように旧約聖書のすべては私たちを教えるために書かれたものです。それイサクもヤコブもそうでしたし、ヨセフもそうでしたね。旧約聖書の実際に起こったストーリーを見れば、神がどのように彼らを希望を与え、励まし、そして忍耐を与えたのかよくわかります。神の言葉によってそれは私たちを教えるためであったわけですね。私たちも同じように忍耐が必要です。励ましが必要です。そして私たちに希望を持ち続けることができるように神は旧約聖書を書かせたわけです。皆さんどうでしょうか。希望を持っているでしょうか。私たちは希望がないと生きていくことできないんですよ。元気がないんですよ。希望がないと。コロナ禍で多くの人たちが希望を失いました。それでニュースにはほとんど出ませんけど、コロナで亡くなった方よりも自害した方の方がはるかに多いですよね。なぜですか。希望がないんですよ。仕事がないだけじゃない、もう希望を失っちゃうわけです。希望がないと私たちは生きることできません。じゃあ希望どこから来るんですか。本当の希望は真の神から来るわけです。神はご自分の御言葉によって私たちに希望を与えます。神の言葉を聞いて本当にそのことを理解すると、私たちは本当の希望を持つことができます。神が与える本当の希望とはこの世の一時的な希望ではありません。それは掴んだ瞬間も次にはもうなくなってしまうわけです。神が与える希望は永遠に続くものです。その希望とは神の国に入るということなんです。この地上であなたは終わるのではなくして、永遠にあなたは生きてその神の国で生きること、そしてこの体は尽きてしまいますが、この体で入るのではなくして新しい体が与えられて、朽ちない体、栄光の体、キリストの姿と同じに変えられること、これが神が私たちに与えてくださった希望であり、私たちのゴールなんです。この希望を持っている人は人生で起こるさまざまな試練にあっても耐える力が与えられるんです。希望があるわけですから、この苦しみはいつまでも続かない、しばらくだけだ、もうすぐ栄光に輝く御国に入ることが分かれば分かるほど、どんなに苦しみが多くてももうしばらくで終わることが分かると耐える力があるんですよ。そして神の言葉は耐える力だけではなくして私たちを励ましてくださるわけですよね。そのことをヤコブは、ヤコブの5章、どうぞ後半の方を開いてください。ヤコブの5章でこう書いてます。5章の10節11節、兄弟たち、苦難と忍耐については主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい、見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知ってます。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられます。ヨブは東洋一の裕福な人でした。しかし悪魔の試みによって彼は全ての財産、子供たちさえも奪われてしまうわけです。それでも彼はこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。ヨブ記の1章の21節です。また裸で賢くに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。そのように言って彼は罪を犯すことはありませんでした。私たちは彼の人生の結末を知ってますね。どのように旧約聖書を学んだので私たちは知ってるわけです。なんて書いてありますか。神はヨブの後の反省を前の反省にも増して2倍祝福したと、そのように書かれているわけです。ですから聖書が書かれたのはあなたを教えるためなんです。あなたに忍耐と励ましを与え、それによってあなたが 希望を持ち続けて生きることができるように聖書は書かれているんです。5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。昭和35年1960年、私が生まれた年なんですが、20年ほど前なんですけど、もうちょっといきますか、もう60年過ぎましたね。その年に実を言うとインスタントラーメンが発売されたんですね。非常に便利ですよね。3分待てばすぐにできる。で、当時流行ってたあのテレビ、この漫画っていうかドラマっていうか、人気者がウルトラマンだったんです。原作を沖縄の金城さんかなんかが作ったってよく聞きますけれども、そのウルトラマンのあのタイマーピコピコ光るのはもうあれ3分しか持たないんですよね。で、私たちもそうですね。もう3分しか待てない。私たちは待つのが苦手なんです。クラクション鳴らして早く行けって今言ってますけどね。はい、待てないんです。忍耐できないわけですよね。もう何でもすぐにと思うわけです。すぐに答えが欲しいし、すぐに成長して欲しいし、すぐに自分ではなくして相手に変わって欲しいと私たちは思うわけですね。その一方ですぐに落ち込んでしまう、元気を失ってしまうのが私たちで、しかし神に感謝ですね。神は私たちに忍耐と励ましを与えてくださいます。パウロはここでこう言ってますね。どうか忍耐と励ましの神がってあります。神は忍耐の神なんですよ。あなたが信じている神はあなたを励ます神なんです。あなたに忍耐を与えるんです。あなたに励ましを与えるんです。その神がキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。互いに同じ思いを抱くとはどういう意味でしょうか。みんなが同じ考え、みんなが同じこの意見を持つ意味ではありません。私たちはいろいろな考えがあり、いろいろな意見があります。それ問題ではありません。問題はそのことによって争うことなんです。また聖書の解釈においてもそうなんですね。聖書の根本的な教えがあります。本質の教えがあります。それは神がどういう方かなんです。神は唯一です。創造主です。三位一体の神です。それを否定するとキリスト教ではありません。そしてその神が救い主を使わしました。その方がイエス・キリストで、キリストの十字架と復活、そのことを信じる信仰によって私たちは救われます。これが根本本質の教えです。この一点で一致していれば基本 OK なんですよ。実を言うと聖書いろんな解釈があります。細かいところ、それは揉めるような内容じゃないんですよ。みんな自分が正しいと思いますけれども、そうではないんですよね。いろんな解釈が実を言うと生じてくるわけです。でも根本が合ってれば問題ない。問題は自分の自由や自分の意見や自分のやり方を主張して神の教会を混乱させて一致を壊してしまうことなんですね。ここで互いに同じ思いを抱くっていうのは、イエス様が持ってるのと同じ思いを持つっていうことなんです。どのような思いをイエス様持っておられるんですか。ご自分を喜ばせることをなさいませんでしたね。むしろどうしました。神を喜ばせることをするわけです。そして他の人を喜ばせること、弱い私たちをイエス様は喜ばせてくださったわけです。同じように私たちも自分を喜ばせることなく他の人を喜ばせる、その同じ思いを互いに皆持つということなんです。その人は神の言葉に聞き従います。神の言葉に聞くので、今までの自分の思いがそう違っていたことが訂正されていきます。ですから私たちこのように御言葉を学ぶわけで、御言葉を学ぶと、あ、自分の考え方間違ってたっていうことが分かるわけで、だから思いが変えられるわけですね。思いが変えられると行動が変わっていきます。行動が変わると生活人生が変わっていきます。自分のやりたいことではなくして他の人を教会の人たちの益になることを考えて行動します。そして神はそれができるように御言葉によって 私たちを忍耐させ、御言葉によって励ましを与えてくださいます。6節見てください。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。神がご自分の教会に願っておられること、それは私たちが心を一つにすることなんです。すなわち一致を保つことなんです。これは初めの教会、初代教会から行われていることでした。彼らはいつも心を一つにしていたことが、使徒の働き学んだときに私たちはそれを見ることができましたね。例えば使徒の一章の14節には彼らは皆いつも心を一つにして祈っていたとあります。2章の1節には皆が同じ場所に集まっていた。ですから同じ場所に集まることとても大切なんです。コロナ禍でみんな希望を失うのは集まれなくなるんですね。友達集まれない、職場の仲間で集まれない、いつもオンラインで、心は通わなくなるわけです。神は私たちを集まるものとして作られたんです。集まると元気が出てくるわけですね。だから教会はいつも集まりました。これが最優先すべきことなんです。そして2章の44節には信者となった人々皆一つになってってあります。一切のものを共有したとあります。同じ2章の46、47節には毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと書いてあります。このように教会に必要なことは心を一つにすること、一致することなんです。私たちが心を一致にするとそこには調和があるわけですよね。不協和音がないわけです。ピアノ、きれいな音色はいつも正しいところで押しているわけです。そこには調和があります。心地よいんですよ。調和があると心に平和がありますね。心に平和があると喜びがあるじゃないですか。喜びがあるとそれが外にあふれてくる。で、声に出て、口から出て、どうするんですか？感謝になるわけです。逆は内側に不平不満があると、口から出てくるのは文句だけですよ。内に何があるかなんです。喜びがあると、それが感謝になり、神への賛美になるわけです。だからパウロはここで、そのように言ってるわけですね。一つになって。神を褒めたたえますように。もし誰かに対して苦い思いを持っているなら神を賛美することなどできません。ですから最後に7節見てください。神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ローマの教会の問題は、彼らを救われていました。問題は食べ物のことで互いに裁き合っていたことなんです。食べるのはもう自由だ、自分の自由を誇って食べない人たちを見下し裁いている人たちがいる一方で、食べない人たちは食べる人たちを同じように裁いていたわけです。だからパウロ進めていますね。キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。なぜキリストは私たちを受け入れたんでしょうか。あなたが良い人だからですか？あなたが強い人だからですか？そうではないですね。私たちが神に背き、私たち信仰がないときに、信仰が弱いときに、キリストは私たちを受け入れてくださったんです。なぜですか？聖書なんて書いてあります？神の栄光のためです。言ってます。神の栄光のため、神が喜ばれることなんです。イエス様はいつも神が喜ばれることをしました。そして私たちを受け入れることによって、私たちが神に愛されていること、 許されていること、そのことが分かると私たちはどうするんですか。神を褒めたたえて神の栄光になるわけですよね。ですから同じように私たちが互いに受け入れ合うのは神の栄光のためなんです。もし互いに裁き合い互いにいがみ合っているのであれば、神の皆が崇められません。世の中と何も変わらないじゃないかと思うわけです。しかし私たちは許された者として、愛された者として、キリストが受け入れてくださった者として、キリストを模範にして生きるわけです。イエス様が神の栄光のためにあなたを、私を受け入れてくださったように、私たちも神の栄光のために互いに受け入れ、互いに愛し合いましょう。それはすべて神の栄光になるためなんです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな愛を感謝します。私たちがあなたに背いているときに、あなたはご自分の一人子を使わし、イエス様が十字架で死なれよみがえることによって私たちを受け入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ主が私たちを受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れ合い、互いに愛し合うことができますように。どうぞあなたがこの教会を、この教会の交わりをさらに祝福してくださいますようにお願いします。私たちがいつも心を一つにしてあなたを褒めたたえるものとなれますように、主が祝福してください。感謝してイエス様の御名によって心合わせお祈りします。アメン。